それでも生きてゆく。僕の家にはお母さんと僕と赤ちゃんがいました。赤ちゃんが泣くと、ああ、嫌だ。もう嫌だ。お母さんはそう言います。お父さんは帰ってきません。僕は押し入れのところにいました。押し入れのところは夜のところみたいでした。因島の自分を産んだ母親の実家で、三崎文也は淡々と語り出しました。
お母さんはお父さんとハワイに行った話を何度もしました。水着のままで赤い大きなエビを食べたお話をしました。あんたたちが生まれてこなければ何回もハワイに行けた。産まなければ何回もハワイに行けたと言いました。お母さんはお洗濯物を持ってベランダのところに行きました。お母さんどこ行くの？どこ行くの？天国よと言いました。天国のハワイに行くと言いました。お父さんと双葉と新しいお母さんを殺す夢を何度も見ました。ああ、僕みんな殺してしまう。殺してしまうと思って、死のうと思って、三日月子の柵を壊そうと思って、金槌を持って行って。でもそうしたら、ひろきの妹が歩いてて。ネロは生まれてこない方が良かったんじゃない？悲しいことばかりなのに、なんで生まれてきたの？お母さん助けて、お母さん助けてって思ったけど、お母さんの顔が思い出せなくて、思い出せなくて。夜のところでは赤い大きなエビが見えて、目が覚めたら、ひろきの妹、三日月子に浮いてました。大丈夫です。次はちゃんと自分を殺します。
あの時、フミヤは家中をひっくり返してまで母親の写真を探していたわけですが、でも見つからなかった。
こういうお話を聞くと、今までフミヤに対して怒りがもう込み上げてたんですけども、だんだんまたちょっとかわいそうだなって思えてきますよね。
まあやはりね、病、心の病気っていうことなんでしょうか。
で、原因は親なんですよね。
そのあたりがね、どうも微妙でね。本当に母親がフミヤや双葉のことを邪魔に思ってたっていう気もしないんですが、どうなんでしょうかね。そして大竹しのぶ演じる京子と吹雪純扮する高見、二人の母親が対峙して語られたセリフ、あなたも憎み続けてきたんじゃありませんか、気づいてたはずです、被害者家族の誰かが嫌がらせをしてるんだって。そんな京子に対して最初はとんでもありませんと否定していた高見、でも私あなたと話したくて来たんですという言葉に誘われるように、
はい、憎んでました。15年間あなたのことを考えて生きてきました。事件の後お腹の子を連れて死ぬことも考えました。だけど以前あのパッチワーク教室で会ったあなたの顔を思い出したんです。あの人には同情する人がいる、私には死ねという人がいる、何の違いがあるのかと思いました。娘が殺されたこと、息子が人を殺したこと、苦しみに、この苦しみに何の違いがあるのかと思いました。あなたのことを憎んで、あなたのことを憎んで今日まで生きてきました。私は身勝手な人でなしです。
すると京子は穏やかな表情で、
ほっとしました。あなたがこの15年苦しんできたことを知って今ほっとしたんです。私も人でなしです。あなたたち許せる日が来るとは今も思えません。ただ今朝この写真見てももう昔のような気持ちにはなりませんでした。不思議な感情、多分息子が、ひろきが双葉ちゃんと会った時と同じ気持ちです。あの二人と同じです。私たちは被害者家族と加害者家族だけど同じ乗り物に乗っていて一生降りることはできない。じゃあ行き先は一緒に考えないと。
そして一方でついにフミヤとヒロキと双葉も語り合いました、
はい、
あの前向きに語るヒロキの言葉がようやくフミヤの心にも染み渡ったかと思いきや、ご飯まだかなってあのセリフ、
なんかあんまりですよね。
やっぱりフミヤは病気なんでしょうかね。そしてその事実を改めて目の当たりにしたからこそ、双葉はあんな飛び蹴りを、
すごかったですよね。でもあの飛び蹴りがなかったら、なんか心にもやもや残ったまま私は見終わっていたと思うんですよ。 あれがあったからなんかすっきりしました ね。
ということで、それでも生きてゆくもついに最終回、公式サイトのディレクターズアイ永山光三監督による解説は、
物語はそれぞれがフミヤを探すことで話が進んでいきました。被害者家族には恨みをぶつけたいという思いもありましたが、どうしてあんなことをという思いは加害者家族も共有しています。フミヤが新たな事件を起こしたことでそれぞれの家族と会うことになりました。10話では自殺しようとしたフミヤをヒロキが助け話す機会を得ます。 すると文也のリアクションは周囲の人たちが思う犯人のイメージではありませんでした。その衝撃は弘樹だけでなく双葉にとっても、自分たちは何のために15年間苦しんできたのだろうと思わせるものだったのです。最終回はそんな思いをさせられても引き続き生きていかなければならない。しかも今までの15年間のように重くよどんだ雰囲気の中ではなく、自分たちの心に一応の区切りをつけて明日を迎えていくという弘樹たちの姿を描きます。見ていただきたいのはやはりお互いに惹かれ始めている弘樹と双葉がどうなるのか、同時に文也の心に何が欠落しているのかも少し見えてきます。文也自身も改めて人としての一歩を踏み出すイメージになると思います。完全懲悪のストーリーではないので、ご覧になられた方それぞれに違った感想を与えるし、心への響き方も異なったラストになるでしょう。妹が殺されるという極端なことはないにしても、皆さんそれぞれにいいこともあり悪いこともあり、泣きたいことや叫び出したいこともある日々を送る中で、新しい朝日を見て希望を持つような、最終回のシーンで言えば弘樹と双葉が見せる今までになかった笑顔の意味を考えていただけたらと思います。
果たして弘樹と双葉は幸せになることができるのか、それでも生きていく最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。